おはようございます。私は成長の家本部講師の後藤富吉です。本日より5回にわたって成長の家のお話をさせていただきます。第1回目の本日は、前成長の家総裁谷口成長先生のご著書、成長の家の信仰についてをテキストに、運命の主人公というテーマでお話しいたします。皆さんの中には、自分自身が運命の主人公であると言いますと、よく言われがちな言葉のように聞こえたり、あるいは一種の理想論のように感じる方もいらっしゃるかもしれません。私たちが運命の主人公であるならば、誰もが自分の思うままに抱いた夢や目指す目標をすべて実現し、達成することができるヒーローになれるはずです。ところが私たちは、日常生活の中で自分の力ではどうしようもない出来事に幾度となく遭遇し、とかくこの世の中は思い通りにはならないものだ、人生は甘いものではないと実感することも少なくないと思います。では、人生は思い通りになるという考え方と、人生は思い通りにならないという考え方のどちらが正しいのでしょうか。よく考えていただきたいのは、運命の主人公という言葉の中には、運命の脚本家、つまり私たちは自分の運命の脚本家であるとの意味も含まれているということです。とすると、人生は思い通りにならないという人生を歩んでいる人は、人生は思い通りにならないという脚本を自ら書いているとは言えないでしょうか。そう考えると、人生は思い通りにならないという人も、人生は思い通りにならないという思い通りの人生を生きていると言えるのではないかと思います。成長の家では、人は皆運命の主人公と説くだけではなく、人間は神の子であり、神の最高の自己実現であると教えています。ですから、人生の脚本を、人生は思い通りにならないという内容から、人生は思い通りになるという内容に書き換えることで、望み通りの人生が実現することになるのです。ここで本日のテキストではありませんが、前成長の家総裁谷口成長先生のご著書、人生はドラマである端書きの3ページを朗読いたします。この人生ドラマは、他人の作った筋書きを演ずるのではなく、自分で作った筋書きを自作自演するのだ。つまり、自分の心で思う通りの筋を実生活という舞台の上で熱演する。だから、楽しく明るい人生を心の中に描き、言葉に出して表現していると、そのような筋書きの人生が送れるのである。朗読を終わります。この5文章にありますように、私たちは実生活という舞台の上で自分で作った筋書きを自作自演するのです。ですから、明るく楽しい脚本を書くことが大切です。実際に人生の脚本を書き換えることで、不幸な運命から抜け出して幸福な人生を歩まれている人たちがたくさん存在します。その実例の一つとして、ラジオを聴きの皆さんに私の体験をお話しさせていただきます。私は、今でこそ成長の家本部講師として、人間は神の子であるという真理を多くの人に伝える仕事をさせていただいておりますが、以前の私は引っ込み思案で、臆病で、消極的で、人前に出るのが嫌でたまらない人間でした。なぜそのような内向的な性格になったのかというと、この世に生まれたくなかったという思いを持っていたからです。原因は、父と母の不調和でした。お酒が大好きで、毎晩焼酎を飲んで酔っ払い、暴力を振るう父親と、お酒が全く飲めず、酒飲みの人が大嫌いで、口答えが得意な母親、そんな二人は、片時も休むことがないほどの夫婦喧嘩を繰り返していました。子供の頃、毎日繰り返される夫婦喧嘩を見ながら、次第にこんな両親のもとに生まれたくなかった、などと、せっかく授かった自分の命を否定するようなことまで考えるようになりました。 ですからその頃の私は表情が暗く、性格も消極的だったせいか、小学校5年生の頃にはいじめにも遭いました。私は自分がこんな暗い性格になったのは、父と母の夫婦喧嘩が原因だと思い、ますます両親が嫌いになりました。そして、喧嘩の原因であるお酒は一生口にしないと決心しました。社会人になり、両親から離れて一人で住むようになりましたが、性格は暗いままだったためか、上司や同僚との折り合いも悪い状態でした。新入社員歓迎会などの宴会に参加しても、乾杯のお酒でさえ、喧嘩越しで断り続ける私のせいで雰囲気は悪くなり、宴会潰しの後藤というニックネームがついてしまいました。このような自分を見ては、自分の人生はやっぱり思うようにならないと諦めにも似た心境で日々を送るようになりました。しかし本当は先に申し上げましたように、私の人生は自分の心で思う通りになっていたのです。つまり、自分の人生は思うようにならないと私が思った通り、思うようにならない人生が展開されていたのでした。ここで本日のテキスト、成長の絵の進行についての105ページを朗読いたします。何もかもありがたいという見出しのところです。あらゆる人の言葉が人生を作っていくから、良い言葉、明るい言葉を使って、伸び伸びとその長所を伸ばしていくことが大切である。自分の不幸を他の人や物のせいにするような卑怯な真似をしないことだ。むしろ進んで他の人々の長所を学んで暮らすならば、その人がつまり教師の役目をしてくれるから、必ずあなたはさらに伸びてゆくほかはなくなる。朗読を終わります。言葉が人生を作るということが出てきましたが、この言葉には3つの意味があると成長の家では説きます。1つ目が思念で心で思ったことです。2つ目が表情で体を使って表現したことです。3つ目が一般的に言う言葉のことで発声音であり口にしたことです。成長の家ではこの3つを言葉と言い、この3つの言葉によって人生が作られるというのです。私自身に照らしてみると、私は自分の不幸を両親やお酒のせいにし、暗いことばかりを心に思い、口にし、そして表情に表していました。私の人生はまさに私自身の言葉が作り出していたものだったのです。そんな私に転機が訪れたのは、セールスの仕事がうまくいかずに悩んでいた昭和63年、訪問先の病院に置いてあった白鳩詩を拝読したのがきっかけでした。何回か白鳩を読むうちに、現象はどんな状態であろうとも、人間は神の子であり、完全満な神の生命をいただいている尊い命であると説く成長の絵の教えに目を開かせられる思いをしたのです。そして成長の絵の教えを深く学ぶようになった私は、自分の人生がなぜ悩みでいっぱいだったり、辛いことの連続だったのかを真剣に考えるようになりました。すると、暗い、悲観的な人生観を持っていたことが原因だった、ということに思い当たったのです。そこで私は、運命の主人公となるためには、明るい、楽観的な人生観に変えなければならない、という決意をしたのでした。成長の家では、運命を作るのは心であり、心を変えれば運命が変わる、と説きます。では、その心を変えるにはどうすればよいかというと、言葉の力を使うのです。ですから、明るい人生、明るい運命を実現するには、明るい言葉を使えばよいのです。先ほども紹介いたしましたように、明るい考え方、明るい表情、明るい発声音を活用することが大切なのです。私も早速、決意したその日から、次のような言葉を繰り返し繰り返し唱えるように努めました。それは、私は神の子完全円満。これから毎日あらゆる点で一層良くなる、必ず良くなるという短い言葉でした。私は良い言葉なら暇さえあれば唱えようと考え、目が覚めてすぐこの言葉を唱え、何をするにも唱えるようにしました。そのうちに唱えることが癖になり、そうなると不思議なもので、私の表情は 唱え始めて1週間ぐらいから自分でも驚くほど明るくなっていったのです。その頃私はセールスの仕事についていましたが、成績は常にビリでした。ところがその言葉を唱え続けるうちに私の表情が変わり、それにつれて売上もどんどんアップしていきました。営業所内での売上がトップとなり、さらには九州でもトップとなり、全国でも役職別で第2位の売上を残せるほどになりました。つまり私の書いた私は神の子完全円満、これから毎日あらゆる点で一層良くなる、必ず良くなるという脚本が私自身の運命を大きく好転させたのです。本日のテキスト、成長の家の信仰についての40ページ、無限次元の世界という見出しのところには、明るく生きることの大切さについて説かれた次のような五文章があります。朗読いたします。とにかく人はどこまでも明るく生きることが大切である。なぜなら、人は皆神の子であって、すべてのものが与えられずみだからだ。命も無限だし、才能も力も幸福も豊かさも無限である。しかもそれらがなくなることがないのだから、こんなありがたいことはない。朗読を終わります。このように人生においては、明るく生きることが何より大切なのです。成長の意を知る前は人生を悲観していた私も、言葉の力を使って自分自身が運命の主人公という自覚を持つことができるようになり、明るく生まれ変わることができたのでした。そしてさらには、この真理に触れることができたのも、自分を産み、育ててくださった両親のおかげだ、と、あれほど憎んでいた両親にも、心から感謝できるまでになったのです。それもこれも、成長の絵の教えに触れることができたおかげだと思います。この放送をお聞きの皆さんにも、ぜひ、明るい言葉を使って、運命の主人公として、積極的な、前向きな人生を歩んでいかれることをお勧めいたします。それでは、時間が参りましたので、今日の話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。